79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストが送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー、カフェインボンバー。
毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。いや本当にですね、スマホを見てると購買欲っていうんですかね、物を買いたくなるんですよね。ちょっと見ちゃったらですね、あの広告が永遠についてきますからね。でまたいくらなんだろうなんて思って、某価格コムさんの方でですね、値段を見ると、まあ、上がったり下がったりしてですね、ガッと下がると、ああもうちょっと買いたいな、これ上がったらどうしようなんて思ってですね、もう日夜そのものを買うか買わないか迷い続けるとい こう地獄のような毎日を送るわけです。結局です買っちゃうんですよね。もう本当にですね、まあ、テレビも見てるとこう CM でいろいろ広告が入ってきますけども、まあ、スマホは気づかないうちに購買欲を刺激されてますよね。まあ、それが広告の力なんでしょうけれども、まあ、あまり無駄遣いしないようにしたいです。本日のカフェインボンバー前半、ノットフリーの爆裂お悩み相談室、そしてインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー、さあカフェインボンバー始まります。
この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。
カフェインボンバー、ノットフリー爆裂お悩み相談室、本日もお悩みいただいておりません。ということで本日もネットから引っ張ってきたお悩みをノットフリーの3人で考えていきたいと思います。ノットフリーの3人です、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。ということで早速お悩みです。ドラクエウォークをやれば彼女ができますか。はい、ということですね。一番大事な時に咳をしてますけどね、何をしてるんですかね、ちゃんと体調整えてきてくださいよ。まあ、ということですね、ドラクエウォークやれば彼女ができますかということです。まあ下心ですよね。何かしらゲームが出れば彼女ができると思ってるそういう輩がいるんですけども、まあ、まずですよ、ドラクエウォークやってる？うちあっち門倉
やってます。
やってます。
レベルいくつ今？
10です。
51です。
ガチですね、落差すごい、ね。まあ、10とか全然やってる息入ってないですよそれ。
そうですね。
51すごいな。
まあ、地道に地道に
地道にやってます、はい。今心とか一番いいやつ何ですか？
心、
はい、
一番いいのっていうか、まあ努力した結果で言えば竜王です。
あ、竜王の心持ってる。
S ができました。
S、
はい、
すごいです。これこの凄さ分かんないでしょ。
分かんないですね。
どれぐらいすごいか教えてあげようか。
はい、
裸でエベレスト登るぐらいすごい。
すごすぎるでしょ。
それは誰もいない、誰もいない、前人未到。それ
でも前人未到ぐらいすごいですよ。僕から言うと僕あのレベル30で、まあ、止まっちゃいまして、なんかこう何のためにこんなことしてんだろうって我に返って、で自分の嫁もやってるんですけど、なんか嫁がこうレベル自分から4ぐらい空いた時に自分が先だったんで、自分のがレベル高かったんですよ。で超えられた時になんかモチベーションが下がっちゃう。
下がっちゃうんですか。
下がっちゃうんですよ。
そこ燃えるんじゃないですか。
そう、なんかすげえレベル上がってて、急に嫁が何やってんだこいつと思ったら、コツコツコツコツやってて、やっぱね4ぐらい空くともダメですね。でその門倉もそうだね、最初やらないって、ね、そもそも進めたんだよね。
そうそうやらないっつってた。
でレベル15とか、まあまあまあそんなもんだろうと思ったら、いきなりあったらレベル40とか、いきなり上がっとるやんと思ってですね。やっぱあれ仕事行く時とかやってんの？
そう、移動も長いし、まあ、なんかあの自動でやれるモードあるんで。
そうですね、ウォークモードですね。そうそうそう、
とりあえず歩きながらそれ使うとかいいやって。
あれポケモン GO だと有料のやつ買わなきゃダメでしょ。
あ、そうなん
だ。そうそう、だからドラケーウォークは結構そういった意味で良心的ですよね。まあドラケーウォーク自体にね、うちは興味ないですけどね、ドラケーウォークの背景はコロプラに興味があるんですね。
あ、そうですね。
まあまあね、そういうね株価の話はそういう番組はございませんので、まあ置いときまして、コロプラで一儲けしたんでしょ。
まあ、少し、
ね、少しね、
少しですね、
少しですね、はい。じゃあちゃんと税務署に行っていただいて。
あ、まだやってるんで大丈夫です。
あれ、あれですか、ちゃんとあの直接引かれる。
あ、そうです、そうです。
それ大事ですね。それ大事ですね。
若干時事ネタですか今のは。
時事ネタ、ね、時事ネタですね。時事言ってたかお前。
言ってないよ。
言ってないですよね。そうですね。まあということで、まあ話を戻しますと、ドラケーウォークをやれば彼女ができますかということね。今ドラケーウォークの話になりましたけど、まあ確かにですよ。まあ、今もそうですけど、やっぱ歩いたりするとやっぱ公園ね、そのスポットにできるようなところにやっぱ人がいるんですよね。
と女の人とかおばさんが多いですよ、まあ、おばさんでよければどうぞって感じですけど、できますこれ、声かけられたら超気持ちくないですか、俺の心知ってるみたいな俺の心 S とか言われて、
すげえ積極的だなそれ。
これ本当にやってる人しか分かんないでしょこの話、俺の何心って。いやでもやってる人は多分笑っちゃってるとかですね、俺の心 S あげるみたいな、いらねえジェムくれそうですね、お金じゃないですけどジェムくれっていうね、まあ、ということでね、できません。もういちいちねこの流行り物出たらもうそれにね過去つけてこう何か女をゲットしようっていうその精神がやらしいですよね。ね、精子はこそうですけど、精神がやらしいですよ。まあ、ということでできないということでね、できないでいいですか。
はい
はい、
わかりました。じゃあできないということですね。じゃあ次の質問です。ポケモン GO をやれば彼女ができますか。はい。
同じような質問
なんですね。ポケモン GO は私もねちょっと最初の方やったんですよね、やっぱりちょっとこのボールをねスマホでピュッとやってですね、あのゲットできる喜びで3匹ぐらいゲットやめましたね。
早いっす、
ね、早い。
ああ違う、ちゃんとやりました。うちの近くあの大田区ですけども、この飲みがあったらありまして、もう飲みが近くにコイコイキングがめちゃくちゃ出るん
です川特有みたいな。
そうそう、ほんとコイコイキングめっちゃいるんで、いやこれはギャラドスにするぞと思ってですね、もう頑張ってもうほんとずっと飲み側をずっとね、こう広告に捕まれて、まあ、走ってたシャリ でやっとギャラドスになったんですよ。500匹でしたっけあれ。
いや俺知らないですよ。
ギャラドスになったらクリアしちゃったね。
満足して、
満足したね。もうギャラドスになった時の達成感でもうポケモン GO終わった。
燃え尽き症候群じゃない
ですか。燃え尽き症候群ですよ。でまたそれがうちの嫁がポケモン GO すごいんですよ本当にね。優越感、ギャラドスゲットしたでもっとすごいの持ってて、あーもうやめようとただね、あのマウント取りたいだけなんですよ。俺すげえだろ的な、俺ギャラドス持ってるよって、もっとすげえの持ってる、あーもうやめよう、もうこれ違う違う違うみたいな。ドラケもそうですよ、レベル30、もう30、え、こっち40だ、えやめようみたいな。だから彼女ができるかできないかっていうのをマウント取りましょう
なんだそれ
で彼女から取れるよ、もうレベル51でしょ、マウント取れる、彼女できるかもしれない
それで
そう、いや 50, だぜ、50まで上げたから、あすごく根気のある人なのかなみたいな、こういう人だったら人生任せられるかもしれないみたいな
ただのクソゲーマーだろうって
クソゲーマーっていう風に思われる可能性もありますけどね。まあそういうことですね。じゃあ、まあ、彼女はできないけどマウントを取れるとですね、まあ、それだけやってる人が多いんで、まあポケモン GO の話ですけどもね、もうすごい人いますよね。本当はチャリンコにスマホ15台ぐらいつけてやってるおじいちゃん、知ってる、蒲田にもいるんだよ、10台ぐらいつけて、もうすげえ、もうチャリ超改造して、いやむしろその力あったら稼げるだろうっていうカスタマイズされてるんですよ。ブワーッとチャリにこうスマホが 1,2,3,4 もう並んでて、でその10アカウントでポケモンをやり続けたら、でいいの出たら取り替えて1個アカウントいくんですよ、取り替えられるんで、もうキモいよねでもね、マウント、僕はその人にマウント取られても悔しくない、うん、その人バカにしてるわけじゃないですけども、唾すげえ飛んでますね今日、飛びまくりですよ。まあということで時間になりました。今日は曲もなくですね終わりですけども、最後にゲームでモテるかモテないか感想を聞いてお別れしたいと思います。じゃあ内田から、
はい、
一芸やって彼女ができるのか、結論どうぞ。
できません。
普通だな。
私に時間はないの。あれもこれもそれもどれも何もかにもとにも全て全て全て全て手に入れたいの。肥大化した欲が自分苦しめる不意物論を続く回路止めることが大切なものに囲まれ
きいただいた曲はノットフリーで欲張りメガネでした。
カフェボン。
次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー、第1週2組いますよ。シールドルームが送るイマジナリーラジオ、そして2組目でかいが送る愉快痛快でかい、ということでお送りいたします。どうぞ。
こんばんは、サーディーです。早いものでもう11月ですね。11月3日にですね、文化の日という祝日があるじゃないですか。ちょっとそのね、文化の日になると、まあ、思い出す思い出があるんですけども、ちょっと変わったですね、催し物のお話なんですが、場所は明治神宮でですね、明治神宮奉納小武道大会というのがあるんですね。小武道というのは、まあ古いものになると、戦国時代だとかね、あと江戸時代から受け継がれている、まあ武術なんですね。そういった流派を明治神宮で演舞するっていうですね、そういうイベントがあるんですよ。あまり一般の方はちょっと知る機会がそもそもないんじゃないかなって思うんですけども、なんで私が知ってるかっていうとですね、まあ今から20年以上前なんですが、ちょっと私がそういった古武道とかですね、古武術を道場で習っていた時期がありまして、まあ、そこの道場がですね、その古武道大会に、まあ、11月3日にですね、参加していたんです。で、自分も何年か経ってからね、演舞させてもらったこともあるんですけど、ちょっとその場に行かせてもらったっていう経緯がありましてね。で、これは武術に興味がない人でもですね、全然楽しめるというか、例えば、やぶさめってありますよね。馬の上から弓矢を、的に対して射るっていうですね。ああいうものも実演で見れますし、あとその大会の締め、まあ現在はちょっとわかりませんが、当時ですね、火縄銃をですね、撃つんですよ。その火縄銃の、何々流砲術っていうんですね、砲術って言ってましたけど、最後にパーンとね、火縄銃撃って、そうすると明治神宮のカラスが一斉に、その音で驚いてね、飛び立つっていうような終わり方をしてたんですけど、まあ、やぶさめとか火縄銃っていうのは、なかなかこう、見る機会がないですよね。まあ、あとはですね、琉球、沖縄の空手ですとか、あとその甲冑を着てる状態で徒手のね、組打ちをするっていうようなものですとか、まあ、なかなか珍しい武術をですね、見ることができる機会でありました。あれはね、まあ、また見に行きたいなと思うんですけど、まあ、ちょっと私も道場辞めちゃってるんで、ちょっと、昔の人とね、ばったり会うのも罰が悪かったりして、しばらく足を運んでないんですけどね。あと、あれもありましたね、試し切りっていうんですか、真剣で、巻き藁をね、スパッと切るようなのもやってまして、まあ、それは体験でやらせてくれるようなものもありましたね。で、私も今、まあもちろん古武術はやめちゃってて、ただ、試し切りはですね、ちょっと3年ぐらい前から、ちょっと、まあ月1ぐらいですね、続けさせてもらっていて、まだ正式にその文科生になったっていうのではないんですけども、 試し切り上出してくれる道場っていうのがあるんですよ。そこにちょっと月1ぐらいで通ってやってます。で、まあ続けてみてね、いろいろ思うんですけど、刀で物を切るっていうのは結局反復動作ができるかって話になってくるんですけど、これがまた難しくてですね、まあ、もちろん私が月1っていうのもあるんですけど、毎週のように通ってればね、技術も安定してくるに違いないと思うんですが、やっぱりこう何かこうですね、不安がある時とか、あと逆にうまく切れて高揚しちゃってる時は切り損じたりするんですね。巻き刃といえどもですね、正確に刀で切る動作ができないと途中で止まりますからね、まあ、それちょっと失敗するんですけど、2年目ぐらいまでまあ順調に習得していったんですが、3年目ぐらいでちょっと月によってですね、出来がいい月と出来が悪い月とすごくムラが出てくるようになっちゃいまして、で先日ですね、ちょっと面白い事態になりまして、大体調子が悪い日は初めから終わりまで、まあ持ち時間は1時間なんですけども、ぶっ通しで悪い、いい時はね初めから終わりまで良かったりするんですけど、まあその日は初め調子悪くて、まあ途中で止まっちゃうんですね、刀がね、断ち切ることができなくて、あ、またいつもの病気が出てきたかなと思ってたんですけども、後半になってですね、いきなりスパスパ切れるようになってですね、まああれです、先生にもびっくりされましたけど、どうしたのって言っても、なんか中身が入れ替わったかのようですね、突然できるようになったんですね。まあまあできる月もあるんで、本当はできるんでしょうけど、同じ回の中でそれだけ切り替わるっていうのがすごく珍しい事態だったんですね。でその瞬間っていうのは真剣とですね、自分が本当に一体になってるというか、何も考えなくなりましたね、その時はね。無心っていうんですかね、あと頭の血がスーッと下がって、なんか冷静なんですよね、ものすごくね。そういう時にね、結果的にシュッシュッと切れましたね。逆に言うと失敗する時っていうのはすごく心がざわざわしてるんですけど、まあこれもライブで舞台に立ってると同じようなね、スーッと血の気が引く時っていうのもあるんですけど、そういう時は集中できるみたいなものにつながるかな。武術もマーシャルアーツとか言ってね、まあ一応アートなんていう解釈もありますから、じゃあ今宵はこの辺で失礼させていただきます。
はい、こんばんは。
でかいです。
でかいでかい。
今回3回目ですね、
はい。
まず先に忘れないうちに、11月10日の告知だけ先にやっておきましょうか。
お、はい、
11月10日、場所は、六本木新世界、
はい。
またでかいのライブがあります。
あ、お昼
お昼の部ですんでね、
はい。
夜来たら別のバンドが出てますから、はい、皆さんお昼目指して遊びにいらしてください。
早起きして来てください。
健康的な時間です、
はい、これ
ね、入り時間が朝9時とかね。
早いです。
もうなんかロッカーとは思えないような
健全な
入り時間でロックバンドをやると、うん、いうことなんですけど、
最近年取ってきたんで早くは結構じゃ
ない。最近はね、朝4時半に猫に起こされる。今日もスタジオ収録にもかかわらず、僕、10時からって言われて8時47分まで二度寝してしまったというね。
素敵です。二度寝最高。
二度寝美味しいよな。美味しくない。美味し
いの。いや、蜜の味ですよね。はい、今回なんかまたネタをね、いろいろ仕込もうと思ったんですけど、うん、ちょうどそんなことを思ったら、僕からのともちゃんが、
えらいことに、
えらいことに、
携帯電話がですね、朝起きたらふっくらしてたんですよ。ふっくら
なんか盛り上がった。
そうそうそうそう、もこっとこうね、盛り上がって、こう画面は 一文字に割れる。怖ー、どういうこっちゃなんと。
iPhone6?
めっちゃ怖い。
6です。
6
もうやっぱね、携帯はね、あの壊れるまで使うっていうのがね、あの、あ、私のあの
よく使ってあげたよね。
バッテリーがね、膨らんじゃったんだね。
怖いね。
仕方がないんで、もう6からね、7、8、9、10、11で、その中にエースが入ってたよね。
あ、
もうすごい飛び級で、
そうだね、大ジャンプ。携帯電話なんかカメラ3つついてるね、これね。
すごい、気持ち悪い。私、嫌、このカメラ嫌かも。
でもね、やっぱ重いんですよね。重いの。
でっかいもんしたからでしょ。
今ちょっと手首が痛いな。
あ、腱鞘炎、スマホ腱鞘炎。
それなんか何とかより重いもん持ったことない、
ない、
弱い、弱いわ、痛い、
か弱い、
か弱いから、
まあまあ見てもらえるとか弱そうには全く見えませんけど。
ちょうどええやん、そのサイズ。体に比べたら、
そうね。
使った感じはいい感じですか。
今までがポンコツだったからね。一気にこう、
あ、
サクサクっとこうね、素晴
らしい。やっぱ早さ6からだったら、
あとカメラがね、やっぱりね、最初全然見つめ分かんねえやと思ってたんだけど、こうなんていうの、こう接写に強いらしいんですよ。
ああ、いいな、いいな。
だからめっちゃこう綺麗に、
うん、
おお、すごいみたいな。
それ点灯もしとると、
あ、いい、いい、
あ、ね、あ、ちっこいやつ、近づいていくと毛穴が取れますよ。
ああ
、なんかね、周りだと溶けないんだって。
へえ、
パッサージから、
うんうん、
なんか似てた
よ。あ、ちょっと欲しいな、それ。
なかなかいいですよ。
へ
え、でも重いの嫌だな、重いの。
腱鞘炎になっちゃうから、
腱鞘炎、か弱いからね。
か弱いから、見てもらうと分かりますけど、全くか弱そうには見えませんから。
174cmだからね。
すごいな、
まあ、だからなんだって話だな。テントウムシ飛ぶ人がどんだけいるかって話。
でもテントウムシの子供いたよ、うちの、
撮ったちゃんと、
うん、そんなとこ行ったら生まれちゃうよ。
ああ、それ言ったらさ、俺なんかいつもテレビって50センチぐらいのところで見てるんだけど、うんうん、50センチの間にクモが1匹いて、
あ、
クモってね、うん、殺せないんだよ。
殺せない、いっぱいいる。
液中っていうかさ、
そう
液中だからさ、殺しちゃいけないと思ったら、あの、ずっといるなと思ったら、本当に1日俺の目の前にいたんだけど、
っていうか1日動いてねんかいね。
銃弾に絡まってんじゃねえか。
そうそう、え、違う、俺は途中離れて、朝テレビ見てギター弾いたりとか、まあ、来週ライブだから弦変えたりとかいろいろやって、夕方になってもう一回テレビの前に雑魚にしたら、うん、まだ目の前にいた、ま
あ、どうしたのあれ結局。
いや、まあ、しょうがないって拾って、
あ、よかった、
そう出してあげたり、
うん、
あれ、
あ
の、
かわいいやつね。
そうそうそう、
ヒゲがめっちゃ
好きなんて名前つけてるからね、キャサリンとかさ、ティエールとかっていうくらいいっぱい出てくるの
よ。あ、そう、でも床に言うとさ、うん、ルンバに座れちゃうから。
あ、なんかちっこいやつはいないんだな。昨日庭の除草をした時に
ね、あ、
素敵な足が根が長くて、でこうなんか黄色い部分がある
よ、はいはい、
いかにもみたいな、
いかにもやつね、
雲みたいなやつがですね、本当にあのスパイダーマンの映画みたいな、あの巣を張っ、巨大な巣を張ってて、でもあの除草の邪魔なんです、ね、ちょっとごめんなさいね
っせっかく張ったのにこの野郎みたいな。
超見事でした。
バケて出てくる。
本当
に、いや、まあさすがにそれは言えない言えないんだけど、まあ、たまに見かけるかなって感じかな。
あ、ちょっとかなり神奈川県の中央の方まで降りてくるとそういう雲が出てきます。
そうそう、俺らほら都民で、東京都民だから。あ、そう、 FM 関西に行って言うけどね、結構みんなね、友達とかね、聞けない聞けないって言うけど、今ネットラジオがあるからね、意外にネットラジオでね、
聞けます。
そうそう、アプリ入れてもらったら聞けますよ、綺麗に。
なんてやつだっけ、
なんだっけ、
いっぱいあるんだよ、スマートラジオとか。
あ、そう、いっぱいあるの。
いっぱいあるの。
私のはなんとかラジオ、う
ん、じゃあなんとかじゃ分かんない。
私のもなんとか
ラジオ。じゃあ、ね、もう でかいのこのボンテージ2人は大体裏方で何喋ってるかというと、なんとかとあれしか言わない。大概の話、昨日ね、あれ美味しかったんだよ、あれ。
あ、あれ
で、それどんなやつって言うから、 あれが入ってて それなんだよねみたいな全然わからない。
わかるもん。
わかる
わかる。全然わかるよね。おかしいよね。
あの全力で想像します。
お願いします。
なんかね、本当は今日仕事の話しようかなと思ったんだけど、いかになんかたねともちゃんと。軍曹があれとそれで仕事してんじゃねえかと思ったね。
いやいやあれとそれだと、うん、いやそのような iPhone の話にみんなが聞きたいだろうから、うん、そうたくさんの人は変更してないと思うんだよまだね。
そうなんだよね、出たばっかじゃん。
そうだって、
でもねすぐ買い出たよ。だからほらていうかすぐないと困ったから
さ。いやさ、でも携帯ショップのあのね、大体手続きみんな嫌でね。
嫌だわ。
だったよ。だってね、まずね12時に行ったらね5時からのご案内ですカード渡されて返され1回お家に帰る5時に来ました。5時に行ったのにもうちょっとお待ちください、もうちょっとお待ちください、
だいたい終わって ね3時間ぐらい来るんだよね。
そうそうそう、だから結局ね全部終わったの8時
やっぱりな。
え、今日の1日何だったみたいな。
本当ね、携帯入れ替えって1日か1日がかりなんだよね。
そうなんだ。
本当なんかもう最近だとね、もうだったらもう郵送で送ってもらいたいぐらいだ。まあそんだけで時間がね、うん、もう7分40秒、うん、あと10秒ぐらい
は、じゃあ iPhone11 はおすすめですか、うん、どうですか。
重いけどおすすめです。
なるほど、
はい、じゃあまた
次回に、
次回によろしくね。
よろしく、
次回
ありがとうございました。
カフェインボンバー。